ようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。今回はジュンさんが鍵盤の前へ座ると、はいはい、心に響くメロディーを奏でてくれるという。
あ、これですか。このアプリですか。
さっきアプリの打ち合わせをしてたんですよね。ピアノ系の陽気ピアノ、
上から振ってくるドットを打つと音楽になるっていう、
その順番の通りに指を置いて叩いていくとメロディーになる、うん、そういうことですよね、はい。この手のは私みたいにピアノの鍵盤全然弾けない人にとってはありがたいなと。疑似的にも自分が演奏したような感じになるので、嬉しくなったりするもんですけど。
でも結構難しいんですよね、それを叩く。
ジュンさん本当にピアノとか鍵盤演奏できる人ですから、その iPhone の画面の鍵盤とかよりは本物のピアノ弾いてる方がいいわけですよね。
そうですね。別のものですけど。
まあね。はい。ピアノも生き物って言うと変な言い方になりますけど、調律しないとどんどん音ずれていくんでしょ。
はい。
心がけながら演奏して、そういう意味では、ね、iPhone とか、まあ、iPad とか、あるいはそういうデジタル系のキーボードの演奏できる楽器って、はい、そんなに調律いらないんでしょ。
あ、全然何もいらない
ね。え、だから全然音色が違いますと言われたらそれまでなんですけど。
ああ、でもなんか別の楽しみがありますよね。音重ねたりとか。
ピアノとか小さいとこからやってはったんですか。
はい、ピアノは、
バイエルっていうのんでみんな練習するじゃないですか。
はい、あれはあんまりいいですよね。
あれドイツから来たんでしょ、バイエルって。
あ、名前的な感じです。
大人になってからやっても弾けるもんですか。
大人の方が上手くなるの早いと思います、
絶対音感みたいなものってやっぱ子供のうちの方が鍛えられるんじゃないんですか。私なんか全然ドレミファソラシド分かんないですもん、聞いても。
どの音が鳴ってるか。
そうそう。
でも別に必要ないかもしれないです。
いや、それは実生活には必要なくても。
いや、そうじゃなくて、なんか分かんない方が胃腸とかしやすいかもしれない。
ですか、胃腸。
なんかこう、もうちょっと半音上げて歌ってくださいとか、はい、キーを上げてとか、そういうのとかも、固定にこれがどうって思い込んでたら、それが難しかったり。
音楽の時間に先生がね、半音上げてって言われたらいつもね、はい、私ちょっと背伸びして歌ってたんですよ。だから、
そうかな、ね、違う。
上がらんで、半音、音上げて、はい、君が上がってどうすんねんっていう、
そうそう、よくね。でもそういう気持ちですよね、半音って。なんか大人だったら、この一曲って言って習いに来たりされるから。
その松尾さんと前言ってたんですよね。音楽を極めるんやったら、何の曲もやったら、一曲だけ延々やったらええんちゃいますかっていう話。
そうです。一曲弾いて、もうこれ一曲だけでいいから、これを弾けるようにな
る。いや、憧れますよ、本当楽器できる人は。やっぱりノイズの原点はドイツですかね。
そんなこともないんじゃないですか、なんかわかんないです。
でも、クラフトワークとか、ドイツ音楽理論、ね。
でも、みんながフランス語とってるのにドイツ語とったっていうのはありますけど、
ね。ああ、そうなんですか。
はい。第二外国語ね。はじめは、ノリとかがあんまりないじゃないですか、そのノイズって。
はい。
クラシックの演奏に影響があんまりないなって思って聴き始めたんですよ、実は。
はい。
例えばなんかジャズピアノとか聴いちゃったら崩れるんじゃないかとか思ってたんですよ。
おー、確かに自由すぎるんでしょうね、ああいうのは。
なんかわかんないですけどね、なんかそんなにキャパも広くなかったんで、作曲とかもやったんですよね。そういう時はちょっとシーケンサーに頼ったりとかもしましたけど。
お
ー、実感として分かんないからどんな音になるのか、はい、自分の頭にバイオリンの音とか2本入れてとかそういうの、一人で黙々と練習するのは割と好きな方です。それでは行ってらっしゃい。